ておりますブートラジオ、ここからは、はい、デジタルとアナログ、はい、昭和と平成両方知っている、はい、我々デジログ世代の懐かしい話をしていくコーナーでございます。
はい、まずお便り来てますね。
ああ、そうですか、ありがとうございます。
これは前々回かな、うん、お話しした、80年代70年代に登場した電化製品の値段、うん、そしてそれが今どうなってる
か、ね、なんかありましたね、しましたね、
そうそうしたんですけど、沼津の M3 使いさん
から、ありがとうございます、はい、いつも
毎週楽しく聞かせていただいておりますと。
ありがとうございます。
先日の CD プレイのお話大変懐かしく、当時の思い出が蘇りました。うん、まずは感謝です。ついにやっぱ感謝されるコーナーになりましたね、これもね。
いや、ここで思い上がっちゃいけないですよ。
あ、そうですね、これがもう感謝を、
はい、こちらこそ感謝です。
そうです、本当に広げていかないと感謝をね、うん、でこれね、なんか最初の世界初の CD プレイヤーはね、16万8000円だったと、
16万8000円、
うん、でこれがリモコンがね、なんとね別売りであったんですけど、1万円だったそうですね、リモコンは。
すごい時代で感じますね、リモコン別売りと。
そう、大卒の初任給が当時12万5000円だったから、もう初任給より高いような買い物だったということです。
80年代、
はい、
82年、
うん、で全然売れなかったそうなんですよ、これ、うんうん、で CD 自体もクラシックばかりで3800円のちょっと高いものだったんですけど、うんうんうん、やっぱ2年後の1984年にディスクマン、
ありました
ね、CD ウォークマンですね、が出てからやっぱ爆発的に売れたということだそうですよ。なるほどね、詳しいこうお話をね、当時の物価などを交えて教えていただいて、うん、本当にありがとうございます。
もうあれでしょうね、今の iTunes とかの Spotify とか AWA とか、うん、ああいう圧縮音源っていうんですか、うん、MP3 とか、
はいはいはいはい、
ああいうので育った方にぜひその CD をね、うん、レコードももちろんいいんですが、うん、CD をぜひ聞いてもらいたいですね。
MP3 じゃないものをね、
全然あのね違いますよ、音の奥行き感が、うん、ちゃんとした再生システムで圧縮してない音源聞くと、う
ん、住環境とかにもいろいろよるんですけど、もし許されるんだったら、まあ、ちょっと大きめの音で聞いたりだとかってなるといいですよね、
うん、
そしたらもう違いがよくわかりますよね、うん、あとヘッドホンいいのそこだけちょっと買ってみるとかね、うん、になると、
うん、
デジタルなんで若干ね、CD でも圧縮してるのかもしれないですけど、うん、MP3 の中に比べるとまた全然音が
違いますよね。僕もたまにあのね、うん、昔の CD とか聞くんですけど、うん、曲とかメロディーとか歌詞じゃない音だけで心揺さぶられ、うん、られるものがねやっぱりあるんですよね。
いい音だとありますよね。
でもそういう話してる時点でもうなんか年取ったのかなっていうのも逆に思ってるんです。だからあんまそういう話でここ以外でしないようにしようとして。
いや本当そうですよ、もうこんなのね、
CD も持ってないって嘘ついて、うん本当ね、若い人になんか線引かれたくないから。
本当におっさんのたわごとですよ、
ま、そうでしょ、
そうそうそうそう、
はい、
そんなね、で今日落ち込んでてもしょうがないので、
うん、落ち込んじゃいねえよ、
そんな川口くん元気出して
落ち込んじゃいねえっつうんだから
今回のお話、
うん、
これはやっぱ川口くんも俺もまあ好きっちゃ好きだろうなっていう話ですけれども、
しば漬け、
しば漬けじゃねえよ時代時間時期関係ないですよ、
何
昭和少年を熱狂させたスーパーカー自転車、
スーパーカー自転車、
はい、
ああな、どういうやつを指すんですか、
わかりますか、このちょっと写真をねお見せしますけれども、
セミドロップハンドルで、
はい、
素
焼きしの黒のフレーム、
それからあの開くなんて言うんですか、あのライト、
ライトね、
こうリフレクタブルっていうんでしたっけ、あれ開く、ああいうライトがついてるんですよね、
あ、そうですね、であと、
あ、小学校の時めっちゃ流行ってました
よ、ま、なんていうの、この
股の
股の手前のところにね、ハンドルと股の間に
シフトノブがついてるんですよね、はい、車のシフトを模したギアチェンジがついてるっていう、
はい、であとそのウィンカーとかもあったらしいですからね、
それはすごいですね、
すごい、
まさに、うん、今、うん、すごく自転車ブームじゃないですか近年、
はいはいはい、
で都内とか、うん、自転車乗ってるそのサイクリストの方の増加に伴う交通事故もやっぱり増えてるわけですよね、う
ん、で車道、
左折時の巻き込まれとか、
ね、走って、
うん、
分かりづらいですからね、自転車もね、そう 見にくいとかね、
だからこのスーパーカー自転車みたいなウィンカーついてると
めっちゃキラキラ光ってるよね、
あの車運転してるドライバーの方にも、
う
ん、意思表示っていうか、
そうです、
ね、あの分かりやすくていいんじゃない、
目立つしね、うん、ちゃんとね、
ただね、そうそうそう、スーパーカー自転車ってね重いんですよね、
そう、だから今の自転車にスーパーカー機能のいいところを持ってくればいいかもしれないですね、ウインカーつけたら絶対重くなりますけどね、若干、
いやでも今ね、だから LED ですから今の技術だったら全然大丈夫、
しかも電動自転車と混ぜればいいですよね、だから電力使っちゃうかもしれないですけど
大丈夫、ね、LED だから大丈夫、
大丈夫ですよね、うん、 はい、というわけで
曲いきますか。
じゃあ、いや、もうちょっと話していい。
え、
これなんで、まあ、そもそもなんで流行ったか。じゃあこれ50代40代の人みんな知ってます。ただ30代になると急にもみんな分かんなくなる。
あのやっぱりスーパーカーブームっていうのがその前にあって、
うん、
スーパーカー買えないけれども、うん、自分が手の届く乗り物っていうところで、うん、スーパーカーの世界観を味わいたいってことなんじゃないですか、
うん、はあ、もう本当に絵に描いたような正解言ってつまんない男ですね、本当ね。合ってます、
合ってます。
そうそうそう、
そういうことです。でもこれちょっと、うん、自分のフォローのために言わせてもらいますけど、
うんうん、
スーパーカーブームで流行ってた当時スーパーカーって多分ランボルギーニカウンタックとかミューラとかそういうのあったと思うんですけど、そういう世界観と全く違いますよね、自転車って。
全然近未来感はだけはあるけど、もうあくまでも自転車ですから、
なんかまた独特の感じになってましたね。
別のものですよね。似てもないし非なるものですよ。
でね、俺今そのスーパーカー自転車をちょっと思い出して感じるのは、
うん、
アジアの発想だなっていう、わかります、
うんうんうん、
憧れてるものをやっぱ模した時に悲しいかな、うん、ものすごい全然こう違うことになってる、う
ん、はい、音楽業界でもありますよね、うん、昔のね、
はい、
その洋楽が流行って、はい、それがアジア流にこうできないから、う
ん、模してるんだけれども結果として全然違う、うん、新しいものになったってね。それはそれでいいと思います
。それがまたその味になるっていうので、
うんうん、
でなんか途中からね、もうね、そのどんどん加熱してって、
うん、
カラフ液晶パネル、油圧ディスクブレーキがついてるような自転車も出てきたそうです
よ。だからそれってさ、今の自転車のあれとちょっと似てますよね、
うん、
バイクとか車の方によりリアリティを追求していった結果がそういう装備につながったってことですよね。
そうそうそうそう、景気もいいし、みんなその自転車のメーカーさんを出すじゃないですか、
はい、
だどんどんさ、上乗せ上乗せ上乗せ上乗せ、
モリモリモリになってたな、
モリモリモリになってたんですよね。でこれなんで終わったかって言いますと、
うん、
消費者のね、お財布の紐がちょっと固くなりだしたっていう時期、
あ、景気の衰退とともに
とかもあったのと、やっぱそのさっき言った持って持って持って持ってやっていった時にもう値段がすごく高くなっちゃったと、
うん、
でここでまあ面白いのが、もう高すぎるっていうとか教育に悪いっていうのと、買えないこの家庭のことも考えてくれっていうね、 PTA からの苦情があったりして、でまあどんどんこう加工の一途たどって、80年代後半にマウンテンバイクのブームが来て、
来た来た、
あ、もうそっちみんな流れちゃったというわけで、
あのスーパーカー自転車は豪華装備のほとんどがプラスチックで石油製品でできてたんですよ、
う
ん、要は豪華なライトとか、
うんうんうんうん、
後ろのテール周りとか、
うん、
ほとんどね、うん、太陽で劣化するわけですよ、紫外線で。
おー、なるほど。
白びてさ、
はいはいはい、
黒いパーツが、
うん、
と割れやすいから、
うん、
子供の自転車だからやっぱ転倒するじゃない、
うんうんうん、
と割れちゃったりとかさ。
あ、
でマウンテンバイクってやっぱ質実剛健なさ、山道をほら、確かにね、下るバイクだから、
うんうん、倒れる前提で作っていますからね。
なんかそういう時代が求めてるものにやっぱみんなね、うん、流れてったんですね、
うん、
懐かしいな、マウンテンバイクあったな。
まだしかもちなみにこの売ってますからね、ネットオークションとかで、
当時のスーパーカー、
そうそうそう、あのメルカリとか。
え、今どれぐらいで買えるんですか。
結構高かったよ。
買おうかな。
10万以上超えてるようなものもありましたね。
10万円。
はい、これは中古なのかもしれないですけど、買ってみたっていう人のブログがありました。これ結構面白いんですけど、
はい、
その人はそのスーパーカー自転車あんま知らない世代の人なんですけど、うん、そのお兄ちゃんとかが乗ってたからってんで憧れて買ってみましたって言ったら、やっぱ古いやつなんで、
うん、
川口君が言った通りもういろんなとこ悪くなってると、
うん、
パーツも、
うん、
で全部そのレストアしまくってやっと乗れるようになったと、うん、でもちょっと恥ずかしいなみたいな感じで乗ってたんだけど、逆にやっぱり子供の引きがすごいいいんだって。今全く知らない、
今ないですよね、
そう、全く知らないさらにちっちゃい子供が、何そのかっこいい自転車って言って、そういう風なことを言ってる人がいますと。
うむ、ん、さんに言われてメルカリで僕検索してみたんですけど、うん、売れちゃった自転車、当時もの角田自転車、スカイランサー DMFFA26 インチ、
うんうん、
なんと6万8000円で落札されてますね。30年以上前の自転車にしてはかなり状態いいと思います、
うん、あのヤフオクとかメルカリにもたまに出てますんで、
は
あ、まあ、状態のいいものを買わないと実はしんどいでしょうけど、
うんうんうんうん、
確かに今それを乗ってる人がいたら結構やばいですよね。
原宿とかで乗ってたらすごいなんか分かってる人みたいな、うん、風に見られるかも
そうだ、ね、
みたいな、
うんうんうん、そういうことやるじゃないですか。なんかおしゃれ人ってさ、うんうん、外しの美学みたいなことやってるでしょ、うんうん、だまあひょっとしたらもうすでにいるのかもしれないですよね。
なるほどね、
うん、ハズサーの人たちがね、
ハズサーの人たちが、
うん、だそうですよ。画像をいくつか載せておきますけど、まあこんな機能ありました、うん、カパって電池が開くとか、
うん、
ウインカー出るとか、
うん、
ギアも5段だったり6段だったりね、うん、あったりするんですよね。なんかねもうみんな乗ってましたからね、あれね。
これ今男の話になっちゃってますけど、
はいはいはい、
女性はそんなの全然興味なかったですよね。い
やなんか女性の方がなんかやっぱ賢かったですよね
っていうことですよ ね、 あの要はさ、
うん、
それよりもっと下の4歳から、
うん、
まあ上いくつか分かんないですけど、ほら、うん、その時流行ってたキャンディーキャンディーがチェーンカバーに描かれてるみたいな自転車乗ってるような子もたくさんいたけど、うんうん、
はい、
もうスーパーカー自転車乗ってるような男の同級生の女の子って装飾自転車につけたいみたいな、そういうのなかったですよ、確かね。
でなんかちょっとそれに騒いでる男子を冷めた目で見てた
っていうことですよ ね、
うん、なんかね大体女の人がそういう風に先行ってますよ、うん、男よりも。そして長生きしますよ、なんかね。
それはいいじゃないそれ関係ない、
平均寿命の話をね盛り組みましたけど、
ね、なるほどね、
はい、というわけでこうちょっとね皆さんも、
いや今日よかった、
うん、懐かしさに浸っていただければ
良かったですよ。
というわけで曲です、
うん、
ワクワクリズムバンド。